今日恵みをいただく御言葉は第一サムエル記の25章32節から35節です。昨日も少し見た箇所ですけれども、このダビデの視点からもう少し詳しくこの箇所を見ていきたいと思います。第一サムエル記25章32節から35節。ダビデはアビガエルに言った。今日あなたを私に会わせるために送ってくださったイスラエルの神主が褒めたたえられますように、あなたの判断が褒めたたえられますように、また今日私が血を流す罪を犯し私自身の手で復讐しようとしたのをやめさせたあなたに誉れがあるように、私をとどめてあなたに害を加えさせられなかったイスラエルの神主は生きておられる。もしあなたが急いで私に会いに来なかったなら、確かに明け方までにナバルには小っ端一人も残らなかったであろう。ダビデはアビガイルの手から彼女が持ってきたものを受け取り、彼女に言った。安心してあなたの家へ登っていきなさい。ご覧なさい、私はあなたの言うことを聞き、あなたの願いを受け入れた。アメン。ハレルヤ、愛する様、私たちをあらゆる罪から守り、またあらゆる犯してきた罪々をあなたが身代わりとなって引き受けて取りなし、あなたご自身が罰を受けられて、そして私たちを義としてくださったことを感謝します。今主を神と人との前で犯した罪々をあなたのその十字架の血潮によって清め、これからあなたの聖なる命に預かるこの清き御言葉に預かるものとして我らを整えてください。語るしもべの唇、またこれに預かる一人一人の耳を清くして、御国の命の言葉を今日も豊かに私たちのうちに染み渡らせ、私たちと御言葉を混ぜ合わせ一体化させることができますように、どうか導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この今お読みしました箇所から本当にダビデの嬉しさが伝わってくるようです。今日あなたを私に会わせるために送ってくださったイスラエルの神主が褒めたたえられますように、この32節と33節のうちに、バーラク、あの祝福という言葉、ね、あの膝をつく、その言葉が3度も使われて、ね、主を褒めたたえ、またこのアビガイルの判断が褒めたたえられ、そしてアビガイル自身が褒めたたえられますように、本当にこのアビガイルを送って くださった、ね、主を褒めたたえ感謝しております。なぜならダビデはもう本当に久しくですね、ずっと、助けがないような、心がすさんでいるような状況でした。で、ダビデ自身、本当に多くの家来たちを引き連れておりました。ダビデはこの少し前に、ね、サウル王と和解はしたんですけども、でそのサウル王、ね、ダビデはずっと追ってきた。でそのサウルに対し、ね、自分を追ってきた敵に対して、ね、良いことを返しました。部下たちは、ね、サウルがもういつでも手を出して殺せる状態にあるのを、もう今か今かとね、殺したくて殺したくてうずうずしていた。まあ、ダビデ自身もそういうところはあったでしょうけれども、ね、信仰によって、本当に、ね、彼は悪と戦ったんです。心の内に迫り来る誘惑、ね、自分も自分の手で、殺して、そしてこの逃亡生活から、ね、助け出されたい、終止符を打ちたい、ね、それに対して、でもダビデはあくまでそれを ね、主に油注がれたものに、手をかけるなどで絶対できないということで、ね、それをとどめました。またダビデはその前も、ね、このナバルの羊飼いたちと一緒にいた頃、ずっと、ね、逃亡生活中であったにもかかわらず、ね、彼らに良いことをしてやりました。ね、ダビデたち手勢を引き連れておりますから、ね、もう山賊みたいに、人のものを奪ったり、ね、盗みを働きながら、逃げるということもできたんですけども、でもダビデはそんなことを一切せず、むしろ、ね、困ってる人がいれば守ってやる。ね、あのケイラの住民たち、ペリシテに襲われてると分かれば、ね、手勢を引き連れて主に伺って助けに行きました。ね、サウルにすぐに、ね、もう居場所が知れて、しかも城壁の町に閉じ込められるというその危険を犯しても、ダビデはその良いことをしました。ずっとですからダビデは、ね、まあ、かろうじて生きながらている。確かに主はそれまで守ってくださったんですけども、でも本当に、いつ自分の命が取られるか、またあるいは、いつのたれ死んでしまうか、それもわからないような状況。食べ物を、ね、毎日食べなくては、また水も飲まなくては生きていけない。それをね、600人の部下も連れて歩んでいれば、まあとても大変だったでしょう。ダビデは、ね、この集団のトップであり、そしてね、まあ、トップの人間は孤独なものです。孤高なものです。いろいろな戦いがね、トップにいるというだけでもあるのに、でもサウルにも追われており、それでもね、かろうじて主に対する信仰を持って、歩んでいたんですけども、でも、ある時それがね、ぶち切れてしまうんですね。ナバルによって。ずっとダビデはね、良いことをしてきた。ね、神と人の前で本当に誠実に何とか歩んできたんですけども、でも、ナバルはその良いことに対して悪いことで返してしまった。ダビデをね、蔑んで、ね、逃亡奴隷呼ばわりして、まあ、ここでダビデはもうふつっとね、そのなんとか御国の人間として歩んでいた歩みがふつっとね、このナバルの一言、ね、ナバルと面と向かって話したわけではありません。ね、まあ、人づてにこの、ダビデの使者を通してこの言葉を聞いたけれども、それがふつっと切れてしまいました。私たちも本当にそういうことはあります。信仰によって歩んでいこうと、何とかして、ね、努力して歩んでいるのに、でも心ない誰かの言葉によって、もうその糸が切れてしまうような、そして罪を犯してしまいたいと、ね、一般の人のように。まあ、ダビデは一般の人ではありません。主に油注がれたものです。皆さんも一般の人ではありません。主から聖霊の油が注がれているものであり、ね、皆さんは一般の人のように、なんか世の罪にまみれて思いを遂げようとしたり、ね、そういうことではなく、ね、皆さんイエス様からそんなことは学んでいなかったはずです。皆さんは主に性別されたものとして、清い歩みをしていくべきものです。でも、なんとか頑張って歩んでも、やはり、こういうふうに糸が切れてしまうようなことがあるんですけども、そこに主が、ね、ダビデに罪を犯させないように送ってくださったのがこのアビガイルです。ダビデは、ね、このナバルに対して怒りました。もう、ね、どれくらい怒ったかというと、ね、ダビデが普段言わないようなことを、ね、あの小っ端一人さえも、ね、皆殺しにしてやるという、本当にダビデらしからぬ、ね、ついこの、前の章サウルに対してもう素晴らしい忍耐と、また素晴らしい、許しと言いますか、あの誘惑に打ち勝つ勝利をしたダビデらしからぬことを、ね、言って、でそれで部下たちも、ね、そのダビデに、まあ、きっと同意して、まあ、剣を持って行ったのでしょう。でそこに、ね、アビガイルが登場したんです。23節のところにそのアビガイルが登場した次第があるんですけども、アビガイルはダビデを見るやいなや急いでロバから降り、ダビデの前で顔を伏せて地面にひれ伏した。彼女はダビデの足元にひれ伏していった。ご主人様、あの罪は私にあるのです。どうかこのはしためが あなたに直に申し上げることをお許しください。このはしための言葉を聞いてください。あのナバル、私たちはナバルの顔がどんな顔であったのかわからないんですけども、でもダビデからしても、ね、ナバルのあの愚かそうな顔を思い描いて、でそれで、今にも剣で殺してやろうと、進んでいたところにこの美しい聡明な女性アビガイルが現れて、突然地面にひれ伏して、ね、言うんですね。英語の、ね、キング・ジェームズバージョンの方を読みましたところ、それを直訳、日本語に訳しましたところですね、このアビガイルが言ったのは、ね、私に、死を、私にこのトガを負わせてください。そういうふうに彼女は言いました。ね、私に、死を、私にこのトガを負わせてください。ダビデからすればもう本当に面食らって何かジャブをねパンチを食らったような感じでしょう。もう悪に進むような怒りに進むようなそのね怒りの心に対するジャブは本当に美しい成り立ち、美しい言葉、そしてね自分が自分に咎を負わせてください、自分にこの悪をね負わせてくださいというその取りなしです。本当にダビデは罪を犯そうとしていた中で、その罪に対してのその、ね、ファーストパンチはこのアビガイルによる、この私に咎を負わせてくださいという取りなしの言葉でした。本当に私たちもですね、取りなすとき、代表して、ね、イエス様の名前によって取りなすものであります。きっとダビデからすれば、ね、この美しい女性のこの言葉によって、もうだいぶ怒りが引いて、一体この女性はどういうことだろうって思ったことでしょう。25節。ご主人様、どうかあの横島なもの、ナバルのことなど気にかけないでください。あの人はその名の通りの男ですから。その名はナバルで、その通りの愚か者です。この8社目の私は、ご主人様がお使わしになった若者たちを見ませんでした。要するに彼女は、ナバルの妻として、ね、夫婦は一体です、ね、昨日も言いましたね、夫婦は一体です、この、アビガイルは愚かな主人ナバルの身代わりになって、ね、ダビデのところに行って、ごめんなさいをして、ね、取りなしをしたんですね。ナバルのことは気にかけないでください。これは決してね、主人がいないところで、ナバルの悪口を言って、で、ダビデと一緒にナバル悪口で盛り上がって、ナバルをなだめようとするような、そういうことではなく、彼女自身が罪を負っているんです。ね、どうか私にこの咎を負わせてくださいと、ね。ですから、ここにいないナバルに代わって、彼女がね、愚かとなり、彼女が罪あるものとされて、ダビデの元に出た。これ、神様が取りなされた方法と同じです。神様はね、人は罪を犯しました。人は神様に対して反逆しました。でも、神の御子キリストが身代わりになってくださり、イエス様が、ね、この私に咎を負わせてくださいと、父なる神様を見舞い出て、そしてイエス様が罰された。イエス様のその、罰された様によって、父なる神様はなだめられたんです。私たちはそれを、ね、本当に知りませんでした。聖書に書いてあるから知りました。そして世の人はまだ知りません。ね、アビガイルがこのようなことをしていた時、ナバルは何していたか、ね、知らなかったんです。アビガイルが今、ね、この時、このようなことをしていたということを ナバルは知らず、王様のような宴会を彼らはしていたんですね。イエス様は本当に私たちが罪の飲み食いをしている中において、イエス様は身代わりになって罪を負ってくださり、罰されて私たちを父なる神様に取りなしてくださったんです。26節、今ご主人様、あなたが血を流しに行かれるのをとどめ、ご自分の手を下して復讐 なさることをとどめられた主は生きておられ、あなたの魂も生きています。どうかあなたの敵、ご主人様に対して害を加えようとする者どもが、ナバルのようになりますように。アメン。この、彼女のその取りなしのもう一つ素晴らしいことは、主エホバの、ね、皆を出したことです。この主エホバ、ね、彼女のこの取りなしの中では、まあ昨日6回って言ったんですけど、7回ありました。エホバ、主。どうか、この、ね、主が、この、ね、ダビデの怒りをね、とどめてくださるように。まあ、どうも、日本語の太文字の主は、合計6回しか出てこないんですけども、英語の聖書でエホバ、それを検索したら7回あったんですね。主。主は生きておられる。そしてあなたの魂も生きておられる。皆さん、信仰者に対して、ね、悪を思いとどめさせるのに最も効果的面なのは、主の皆です、ね。皆さんはイエス様の名前によって何か、ね、悪いことできるでしょうか？できないですね。ね、イエス様の名前によって。ね、皆さんが悪に走ろうとするとき、誘惑に陥ろうとするとき、イエス様の名前を、ね、持ち出したら、ね、本当に物事が、本当に清められるんですね。イエス様を知らないところにおいても、ね、イエス様の名前を、ね、持ち出したら、ね、その場所が丸く収まったということを私も何度か経験しております。イエスの皆には、ね、力があるんです。主の皆には力がある。アビガイルはね、この主の皆を持ち出して、しかも、ね、アビガイルが本当に、すごいところは、ね、ご主人様、あなたが血を流しに行かれるのをとどめ、ご自分の手を下して復讐なさることをとどめられた主は生きておられ。ね、もうここまでダビデ言われちゃったら、ね、主を恐れ敬うダビデとしたら、ね、主の皆によって罪を犯さないように頑張ってきたダビデとしたら、もう、この言葉従わざるを得ないですね。父なる神様も、イエス様の皆を持ち出されたら、ね、罪を犯した私たちを許さざるを得ないんです。イエス様の名前を持ち出したならば、ね、父なる神様は、イエス様によってなだめられました。イエス様が受けられた刑罰によってなだめられた。だからダビデとしても、ね、この主の皆を持ち出されて、ね、ダビデがこれから犯そうとしていた血を流す罪、ね、それを、ね、とどめられた主は生きておられますって言われたら、もう、血を流すことを、ね、それを、ね、思いとどまざるを得ません。28節を見ますと、どうかこの橋ための背きの罪をお許しください。彼女はまた再び、ナバルの罪を自分の罪として、この橋ための背きの罪をお許しくださいと、ね、言っております。本当にダビデ、ナバルの姿、ナバルの顔、愚かそうな成り立ち、それを想像していた最中に、こんな美しい聡明な女性が、しかも主の皆を、ね、呼び求め、主を恐れ敬うこの敬虔な女性が、この橋ための背きの罪をお許しください。そう言われれば、もう、ちょっとダビデのその怒り、血を流そうとしていた思い、ね、とどめざるを得ません。私たちは本当に主の目の前、目には、どういうふうに映るでしょうか。もう本当に取るに足りない。もう罪に汚れたような、本当に汚れたものです。でも、父なる神さんは、美しい、シミも、シワも、そういった類の一切ない、キリスト、あの美しいキリストによって、取りなされたんです。どうぞ、この、ね、橋ための背きの罪をお許しくださいと、ね、このアビガイルが取りなしたように、イエス様も、本当に父なる神様に、その美しい成り立ち、シミもシワもない、その成り立ち、その清らかな血を流すことによって、父なる神様をなだめたんです。主は、この28節のところ、主は必ずご主人様のために長く続く家をお建てになるでしょう。 ご主人様は主の戦いを戦っておられるのですから、一生の間災いはあなたに起こりません。もう本当にダビデは思い出したことでしょう、ね、自分は今主の戦いを戦っていると、ね、確かにダビデはペリシテと戦いました、ね、でも彼にとっての最もの戦いはこの、ね、サウルから追われているこの時期の戦い、それは彼自身の罪との戦いであり、また誘惑に対する戦いです。サウルをね、本当にすぐにでも殺せるという状況、ね、サウルを殺すという誘惑からは、ね、ダビデは勝利しました。主の戦いに戦って勝利したんです。部下たちをなんとか解き伏せて、ね、あの部下たち、もうすぐにでもサウルを殺してやりたい、ね、それも解き伏せることによって、ね、罪を犯させることにダビデは、ね、この主の戦いに勝利しました。また、ね、ケイラの住民を、ね、救うという時も、ね、部下たちをから解き伏せて、ね、ですから、ね、外からの敵に対する戦いだけでなく内なる戦いもあったんです。私たちも日々、ね、主の戦いがあります。罪に対する戦い、誘惑に対する戦い、ね、それを戦っているアビガイルはもう、ね、ダビデのその状況、その心情を本当に察していたんですね。ダビデは主の戦いを戦っている。今この時、ね、この戦いに勝利するべきだ、ね、ナバルをダビデがもし、ね、自分の手でリベンジしてしまったらこの主の戦いに負けて、ね、怒りに負けた、誘惑に負けた、ね、ことになってしまう。そしてダビデのこの将来の、ね、キャリアに対して汚点となってしまう、ね、アビガイルはそのことを思い起こさせて、ね、あなたは主の戦いを戦っておられますのですから、ですから一生の間災いはあなたに起こりません。本当に、ね、主にあって歩んでいる者には災いは起こらない、これは聖書の至るところに書いているところです。ダビデはそのこともアビガイルによって思い出されました。29節。たとえ人があなたを追ってあなたの命を狙おうとしても、ご主人様の命はあなたの神主によって命の袋にしまわれており、主はあなたの敵の命を石投げのくぼみに入れて投げつけられるでしょう。アメン。ダビデからすればね、確かに主に守られているということはね、頭では分かっておりますし、また今までの経験ではもそうでした。でもね、これからのことは分かりません。目の前に起こっていることはどうも悪いことばかり、ね、善をしてきて、もうずっと頑張って何とか保ってきたのに、ね、悪で返されて、もう自分ももう吹っ切れてしまいそうな、そういう状況においてアビガイルは思い出させてくださったんです。ね、あなたの命を狙おうとする者は、ね、あなたの神主によってあなたは命の袋にしまわれている。敵は、ね、石投げのくぼみに入れて投げつけられる。もうきっとダビデ自身、ね、あの本当に信仰の友を、ヨナタンから離れて久しく、ね、本当にダビデにこのように言ってくれる人は、ね、きっといなかったでしょうね。やっと現れたのが、ね、この突然現れた美しい、ね、しかもナバルの妻、アビガイル、ね。信仰者は本当に信仰によって共鳴します。そして信仰者に本当に、ね、見入られます。信仰者はですね、素晴らしい信仰者と出会うとき、本当に心が喜び湧き立つんですね。ダビデはどれほどこのとき、ね、喜んだか。あの、先ほどお読みした、ね、ダビデのあの、三度の祝福のその言葉見てもわかる通りです。本当に喜んだんです。自分に信仰を思い出させてくれた、自分に罪を思いとどまらせてくれた、しかも柔和な言葉で美しい成り立ちで御言葉を思い起こさせてくださった。自分の命、悪者に今付け狙われている、でも確かに主は守っていてくださるということを思い起こし、そしてダビデの敵は、ね、主が何とか取り扱ってくださる。 そのことを思い起こすことができました。30節、主があなたについて約束されたすべての良いことをご主人様に成し遂げ、あなたをイスラエルの君主に任じられたとき、無駄に血を流したり、ご主人様自身で復讐されたりしたことが、あなたのつまずきとなり、ご主人様の心の妨げとなりませんように。主がご主人様を幸せにされたなら、このはしためを思い出してください。アメン。もうアビガイルはダビデがね、王様になるということを前提で、ね、アビガイルの心の中にはね、ダビデが王にこれからなるということを、ね、一点の曇りもなく信じております。なぜなら、ね、アビガイルは、ね、ダビデが主の戦いを戦っているということを、ね、その一点でもって、ね、必ずこれからこうなると、ね、信じきっていたんです。ダビデとしては、ね、もう本当に自分自身ならず者になり下がってしまいそうな、ね、王とは程遠い、かけ離れたような、悪に、怒りに染まってしまいそうな中で、アビガイルは、ね、あなたは必ずイスラエルの君主になる。で、しかも、28節でね、彼女は、主は必ずご主人様のために、長く続く家をお建てになる。これも確信を持って言っています。ね、実はこれ、第2サムエル記のね、さらに進んだ方で、預言者ナタンが現れて、ね、ダビデに、とこしえの住まいを、ね、ダビデの家に建てる、とこしえに続く家が、ね、ダビデから起こるということをナタンは予言してるんですけども、そのはるか前に、ね、なんとこのアビガイルがそのことを予見してるんですね。ご主人様のは、ね、主は必ずご主人様のために長く続く家をお建てになるでしょう。実際そうなりました。ダビデの家は王家となり、ね、王族を生み出し、そしてその後にはイエス・キリストという誠の王を生み出すようになりました。アビガイルはそこまで、ね、見通していたということはかなりの信仰者だったんですね。アビガイルは聡明でした、ね、なんで聡明か、主を恐れることが、ね、知恵の始め、知識の始めです。主を恐れ敬うことだから、ね、アビガイルは聡明であり、またその幸いに預かったんです。彼女は、ね、後にあなたが王になられ、あなたが幸せになった暁には、どうぞこのはしためを思い出してください、ね。昨日も見ましたね。イエス様が十字架にかかられた場面において、ね、二人の強盗がおりました。ね、一人はイエス様を罵った。で、もう一人の強盗は、ね、イエス様に、このお方はね、生と死を乗り越えられた王であるというそのことを見ました。イエス様はね、人々から蔑まれております。もう血だらけです。あと数時間もすれば死ぬような、ね、死刑囚です。死刑の真っ最中の死刑囚に王を見た。しかも、ね、永遠の王を見たんです。その、もう一人の後藤はイエス様に言いました。ね、どうぞイエス様。あなたが御国の位にお付きになる暁には、どうかこのものを思い出してください。アビガイルが言ったことと一緒ですね。この強盗も、ね、イエス様、目の前で、目で見ている、ね、表向きのイエス様はもう十字架につけられて死刑の真っ最中、人々からはあざけられて、罵られている。でも、その中に永遠の王を見たんです。確かにイエス様はですね、今この現代においてイエス・キリストという人物について世の中はどう評価しているか、ね、もう本当にさんさんたる評価です。日本では全然評価を受けておりません。でも、私たちはこのイエス様の中にとこしえの王を見、そして、ね、イエス様どうぞ、私を思い出してください、イエス様と。ね、アビガイルのように、また強盗のように、本当にイエス様この私を思い出してください、ね、言うならば、あの強盗のようにパラダイスに行くことができるんです。あの強盗も、ね、どうか私を思い出してくださいとイエス様に申し上げたところ、パラダイスに行きました。とこしえにイエス様と共に永遠の天の御国に 入るという幸いに預かりました。アビガイルもね、このダビデ、今ね、アビガイルの目の前に見るダビデは王ではなく逃亡中の、ね、一回のものに過ぎません。いつのたれ死ぬかわからないような、ね、もう死んだも同然のような、ように、他の人からは映るんですけど、でもアビガイルはこのダビデに永遠の王を見たんです。で、それで、どうかこのはしためを、ね、あなたがお幸せに なられた暁には、このはしためを思い出してください。ね、その言葉のゆえに、アビガイル、ね。本当にダビデの目にどれほど、ね、素晴らしい女性に映ったでしょうか。ね、ダビデはこのたった一回のアビガイルとの会合によって、ね、まあ、心を奪われたんでしょうね。アビガイルの夫が、ね、その後、ナバルが死んだという知らせを受けたら、もうすぐに結婚を申し込むほどに、ね、本当にこのアビガイルという女性を、に好意を寄せたんです。私たちも、誠のダビデ、主、イエス様に、ね、どうか、ね、私を思い出してください。そのように進み出るならば、イエス様は私たちを、ね、目取って、そして私たちを、ね、キリストの花嫁として迎え入れてくれて、永遠の御住まい、ね、パラダイス、天の御国へと迎え入れてくださいます。このアビガイルは後にね、ダビデが王になったと同時に王妃になり、そしてダビデの王宮に、ね、その後住まうことになりました。同じように私たちも、ね、キリストに今、イエス様は目には見えないですけど、でも皆さん愛しています。このイエス様に、どうか私を思い出してください。あなたが御国の位にお付きになられた暁には、ね、私を思い出してください。そう、イエス様に行くならば、イエス様は私たちを花嫁として迎え入れて、とこしえの御住まいへと迎え入れてくださいます。本当に、ダビデにとってこのアビガイルが慰めになったように、私たちも今、このね、本当に信仰が廃れているかのような日本において、世界において、このアビガイルのように美しく、つつましく、本当に、イエス様を慕い求める者として、その幸いに預かる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛する様。今朝もあなたにあって、この花嫁たる者のたしなみ、また、疲れた信仰者の、罪に走りそうな信仰者を救ったこのアビガイルの成り立ちを見ることができて感謝いたします。私たちも彼女のように本当にキリストにとって慰めとなり、また世の中の疲れている信仰者にとって慰めになることができますように、どうかあなたが私たちを、欠けだけの私たちをあなたが満たし、そして、あなたにあって本当に美しく歩んでいくことができますように、どうか助けてください。今日もあなたがこのようにして、命の道を示してくださったことを感謝して、私たちの尊き主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。本当に聡明に、すべてのことをよく心得て判断し、そしてダビデに対してもこのナバルに対しても本当に良い行いをもって支えたこのアビガエルを私たちは見ました。主よ、このアビガエルのように私たちにもこの聡明さをあなたが与えてください。そしてあなたが与えてくださる知恵の御言葉の満ち満ちた様によって、アビガエルのように時の状況をよく心得て判断して、そして争い事を沈めさせる力が持っていますように、主よ、あなたが今日のこの礼拝、この御言葉に預かる一人一人を祝福してください。イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって、アビガイルのようにこの状況を判断して的確に話せるこの異なった舌を私たちに与えてくださり、本当に争いがあるところ、 今起きようとしているところに、キリストの御名によって主よ平和をもたらすことができますように。主よ、あなたが祝福してください。今日あなたが一人の女性を通して旅での過ちを止めさせ、そしてナバルという人の命をまだ一時的ですが救ってくださるその様を見ました。主よ、本当に言葉の正しさによってこのすべての争いごと、命を介することをとどめる力、それがあることをよく心得て、私たちにも私たちの一生の間このような働きができますように祝福してください。この幸いを与えてくださる主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。今日も祈っていきましょう。主イエスキリストの